しもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
次男のことなんですけれども、はい、結婚反対しましたら、はい、今疎遠になってますので、はい、それをなんとか元通りに直したいなと思って、うん、ちょっとお尋ねしたいなと思いまして、
はい、あなた今おいくつですか？
75です。
旦那様はいらっしゃいますか？
主人が79です。
あ、79歳、はい、息子さんは次男さんはおいくつなんですか？
次男が46です。
46ってことは
上に49の兄がおりますけれども、うんうん、はい、兄は結婚して別に住んでおります、
うん、はい。じゃあお子さんはお二人だけですか？
そうです。
じゃあ次男さんがなかなか結婚しないからやっぱお母さんとしてはやきもきしてらっしゃるっていうところだったんですね。
はい、うん、ですので、はい、まあ、主人も半分は許そうと思って、うん、私も半分は中国人の女性だったんですけれども。
結婚しようって思われたのが中国の女性なんですか？
そうなんです、はいはい、それで、うん、ちょっと反対して、うん、まあ、国民性の違いというのか、うん、その中国の女性が人が家に泊まりに来たんですけれども、うんうん、全く態度が大きいというのか、理解できないような態度しますので、どちらかというと反対だなと思ってたけれども、うん、主人は、まあ、外国人と結婚する人がいっぱいいるからいいんじゃないかって、主人はどちらかというと、まあ、許す関係だったんですよね。
なるほど。その女性とはどこで知り合われたんですかね？
それも聞いてません。息子自体がおとなしい子ですので、うん、口数が少ない子ですので、うん、あんまり詳しくは聞いてなかったんですよね。で、留学生で来てたって言いましてね、
うん、はいはい、
それが私立大学の、はい、あんまりいい大学じゃないんですよね、うん、それで、年齢がかなり上なんですよね。40歳ぐらい。
じゃあ、まあ、年の釣り合いとしてはそんなにね、離れてる感じでもないんですね。
そうですね。でも、話を聞いてると、うん、嘘っぱちが多くて、嘘っていうのは、うん、毎日、お母さんに電話するとか言って、てるんですよね、
うん、
海外に電話なんですよね、
うんうん、
で留学生で毎日できるかしらと思ったり、うん、で留学したら学費は家から送ってもらうんですかって聞いたら、うん、いやバイトで自分でやってますって、どんなバイトしてるんですかって聞いたら、うん、お魚の市場へ行ってるとか、
うん、
そんなので、月謝出せるかなと思って、
うん、
ちょっと理解できなかったし、
うん、
それから兄弟の話になりまして、うん、で4人兄弟で、
うん、
で男の子は値段がいいって言うんですよね、
うん、
で私理解ができなくって、うん、男の子が値段がいいってどういうことって聞いたら、うん、男の子は労働力になるから値段がいいって言うんですよね、
うん、
でこれ人身の売買のことかしらと思ってびっくりしちゃったんですけどね、
うん、多分違いますよね多分賃金のことじゃないかな。
あ、賃金かしら、
うん、普通に聞いてるとそう思うけど違いますかね。
あ、
そんな自分が結婚しようと思うお母さんに人身売買の話するかな普通
ちょっとそんなことがあって、私はあんまり賛成できないけれども、まあ年が年だし本人さえ良ければと思ってそのままほっといたんです、
うんうん、
でまあ一応兄は反対でしたので、
はい、
であんまり良くないということだけは伝えて。
ご長男さんは反対してらっしゃるんですね。
絶対にもう反対なんですよ。
それはなぜ？
見た目はやっぱり、うん、パッと見は反対ですね。
ほう、それは
真っ赤な服着て真っ赤な靴履いて、っていう感じなんですよね。で髪はまあ茶色に染めてましたけど、
ちょっと見た目が派手なんですね。
あ、そうです。
うん、
でそんなんでわからないようなことが多くって、
うん、
でちょっと待ったをかけましたら息子が怒ってしまって、
うん、
そのまんま連絡がつかないんですよ。
今もう全然その次男さんとは連絡つかないんですか？
はい、はい、それ それで私も心配ですので、うん、時々はメールで元気ですかとか、うんうん、お野菜食べなさいよとか、うん、そんなメールをしましたけど、うん、返事は返ってきません、うん、それで家を訪ねていきました、うん、そしておりましたけどやっぱり忙しいからって中には入れてくれなくて、うん、まあ顔だけ見て、うん、でじゃあもう一度行きますってメール出したんですよね、うん、そしたらもう来ないでくださいほっといてくださいっていうメールが来まして、うん、あんまり来ると引っ越しますっていうそういうメールが来まして、
その女性と一緒に暮らしてるっていう可能性はないんですか？
あ、多分一緒じゃないと思いますけれど。
一緒じゃないんですか？もう、
はい、と思います。2年ぐらい前に心配しまして、ええ、結婚しちゃってるんじゃないかなと思って心配しまして、ええ、戸籍抄本ですか謄本ですか、
はい、
それ取り寄せたら、うん、まだ全然変更がなかったので、うん、あ、前のまんまだなっていうのを分かりましたけれども、
籍とかは入ってなくても一緒に暮らしてるとかってこともないわけですか？
それが見に行ってなくてこういうふうに来ないでくださいなんて来たら引っ越ししますなんてメールが来たもんですから、もう年も年だからほっといたらいいのかなと思ってずっともうそのままにしてありますけれども、私どもも年が取ってきまして、それで就活就活なんて言うんですけど、まず第一に就活で片付けなきゃいけないのはこの息子との関係だなと思って、このところはい、
そうですよね、
はい、息子と前通りに時々話して時々食事してっていうのがしたいなと思って悩んでます。
そのもし元通りにするためには、
はい、
息子さんの思うようにしなきゃいけないっていうことになっても我慢できますか？
我慢しなきゃ仕方がないと思ってます。はい、我慢します。
わかりました、
はい、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょうかね。
はい、
今日の、回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
もしもし。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
お願いいたします。
はい、ご主人は、
はい、
ご存命で一緒に お暮らしなんですね。
はい、
うん、
でも就活就活って言いますけど就活、まあ、これが一番の問題で一番最初に片付けなきゃいけない問題だなと思います。次男との関係を元通りに戻したいなと思いまして、食事をして、まあ、話を愉快に話がしたいなと思ってます。
どうですかね。もう手放していい年じゃないですか。
そうですよね、
ええ、
そう思ってますけど、この寂しさをなんとか方法ないかなと思って、うん、
だからね、取り戻すことを考えない方がいいと思いますよ。
あ、そうですか、
ええ、多分ね、
はい、
次男さんも、
はい、
もうお母さんから離れなくちゃいけないんですよ。
はい、そうでしょうね、この時では、ええ、
だってね、
はい、
結婚、まあそれは旗から見て、例えば長男の方がね、
はい、
反対だと言ったと、
はい、
まあそれは大変困難な結婚だと思いますけど、
はい、
でもまあね、結婚するのは本人ですから。
はい、はい、そうですね、じゃあもう諦めて寂しさに耐えていくより仕方ないですね。
それはね、本当はもうとっくにやらなくちゃいけなかったんですよ。次男の方が例えば20歳を超えたぐらいのところでね、
はい、
とっくにやらなくちゃいけなかったことだと思いますよ。
じゃあ今からまたメール出すとか尋ねるとかとんでもない話なんですね。
ね、
行こうかなとは思ってますけど、
うん、そういうことはね、
はい、
要するに次男さんの気持ちが変わらない限りは、
はい、
結局嫌われる原因になっちゃうだけなんですよ。
あ、わかりました。
次男さんはね、
はい、
多分この女性との結婚話の中で、
はい、
もうお母さんとは離れなきゃダメだということに先に気づいちゃったんですよ。次男さんは、お母さんといたら自分の人生は何かお母さんにね、
はい、
乗っ取られちゃうと、
はいはい、
いうことをね、
はい、
気づいちゃったんですよ。 だからもうこの女性と今付き合ってるか付き合ってないか分かりませんけど、
はい、
それはきっかけだったのでね、
はい、
うん、この問題で一番明らかになったことは次男さんとあなたとの関係だったと思いますよ。
はい、分かりました。
あの母親としての気持ちは分かりますので、
はい、
あの子供との関係をね、
はい、
まあそれは大体みんなその子供が反抗期の時とかに少しずつ親はあの切り離されて諦めていくんですけど、
はい、
まあおそらくそんなに反抗もなかったお子さんなんですかね。
あ、ありませんでしたね、
うん、だからちょっとそのまま来ちゃいましたね、
はい、来ちゃいましたね、きっと、先生のおっしゃるように。
だからそれはね、まあ次男さんの反抗期なんですよ、この結婚の話はね。
は
ー、その時は本当に親は辛いですよね。
辛いですね、
うん、あんなに可愛かったのに急に人が変わったように自分のことをね、本当に嫌いだという、もう形相で言うっていうのは、まあ、自分も覚えがありますけど、大変辛かったです母親としては、
辛いですね、
でもそれをね、まあね、お年になってから経験させられるのは本当にお気の毒だと思いますけど、今乗り越えないといけないと思いますよ。
はい、わかりました。じゃあ、あのなんとか乗り切るように努力いたします。
ですね、就活の問題は、
はいはい、
全然一番は次男の方のことじゃないですよ。
ああ、はい、
あのお家にお住まいの方、
はい、
そちらの方の方が大切な問題ですよ、
はい、そうですね、う
ん、それは分かります。その次男さんよりは可愛くないっていうこと
先生よくご存
知でもしょうがないんですよ、一緒にずっと生きてきたんですから。
そうですね、
うん、そしてね、あちらもやっぱり老い先のことが見えてきているわけですから、
はい、
それはまあ可愛くはなくても同情はできるでしょう。
はい、
だからやっぱりその人のことを考えて、
はい、
あのそれが就活ですよ。
あ、なるほど、はい、
そんな次男さんの人生にね入っていってね、
はい、
連々とするなんて本当に次男さんにとってはあの嫌な思い出だけ残しちゃうことになりますから。
はい、
それだけは嫌でしょ。
はい、そうですね、
ですからちょっとね、もう次男さんがそうだと言うならば、
はい、
次男さんがもっと年を取って、
はい、
そして、まあ、あなたももっと年を取って、
はい、
で次男さんが、あ、お母さんもかわいそうだなって思った時に戻ってきてくれると思いますよ。
あ、それまで連絡取らない方がいいですね、向こうから来ないでくださいって。
もうそうなんですよ、だからねそんな1ヶ月間空けたからもういいかなみたいな感じでメールを送るとね、
はい、
1ヶ月我慢した分が全部無駄になってしまいますから。
はい、わかりました。
ほとぼりが冷めるまでもうお母さんの方もぐっと気持ちを抑えて、
はい、
ま、あのお父さんの方に気持ちを向けて、
はい、
あの次男さんのことは自分の頭で考えるだけにしておくと、
はい、
いうことが、まあ、最終的には解決に向かっていくんじゃないですか。
そうですか、
はい、
わかりました。じゃあ、うん、あのそのようにいたします。
私もちょっといいですか、
はい、
うん、私も先生と同じ考え方です。
あ、
やっぱりあのね、
はい、
連絡取ると逆効果だと思います。
あ、それが、はい、私は愛情だと思ってたけど、
うん、
違いますね。い
や、ここ一つ我慢した方がいいと思います、
はい、
それでね、
はい、
もしも何年か経って、
はい、
あの女性のことも反対しなければよかったな、よくよく考えてみたらば、自分の方がね、そのただの拒否反応で、向こうもその言葉のやり取りがうまくいかなくてただの誤解だったかもしれないし、そういうことがやっぱり私違ってたかもなって思われた時にそこだけ謝るのはいいと思うんです、
はい、
息子さんのためにも、
はい、
今我慢した方がいいんじゃないかなと。息子さんもお母さんのことは忘れないと思いますよ。
そうでしょうかね、
うん、そうですよ、
なんか寂しくって
、うん、それもよくわかるけど、
はい、
うん、
あの気持ちがなんとか整理できました。
はい、
じゃあ、 あの、はい、そのようにいたします。
はい、はい、じゃあお元気で、は
い、どうもありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いたします。はい。